おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義之です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長である私、山近義之が皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人について、私の経験を通してできる限り記念館資料館に行って皆さんに分かりやすく伝えている番組です。前回は新宿中村屋とインド独立の関係についてお話をしました。まあちょっとマニアックな内容だったんですけども、何つうか後でお伝えをいたします。今日は、ゲストにですね、弁護士の河原林道弘さん、お越しいただきましたので、はい、ちょっとだけコメントを読み上げますので、1個ぐらい感想をお聞きしてもよろしいでしょうか、はい、ラジオネームおっさん三等兵さん。新宿中村屋さんには普段からとってもお世話になっています。インドの独立と関係があるのはかなり驚きました。日本兵とイギリス兵に追いかけられていた話、鳥肌が立ちました。もしよろしければ皆さんご興味があれば、銀座のナイルレストランにも行かれたらいかがでしょうか。あそこも中村屋さんと一緒にいろんな方をかくまっていた、インドの独立のヒーローたちをかくまっていたレストランです。今でも営業されていらっしゃいます。歌舞伎座の裏ですね。ラジオネームクロッキングさん。かくまっていた話や北方領土の話など、歴史の生き証人っていう感じのお話が聞けて感動しました。ぜひ今後もこんなリアルな体験話をたくさん聞きたいです。確かにリアルでしたね。ラジオネームミットさん。山近さん、おはようございます。新宿中村屋多いですね。今回インド独立の話、ビバリーポーズがいなかったら、もしかすると新宿中村屋もここまでの企業になっていなかったかもしれません。あ、ないです。これはご結婚されてるわけですから、何がしかのインドの関係とか経済的な関係はあったと思います。中村屋のホームページを見ると、中村屋の歴史とともにビバリーポーズのことも書かれていて、より勉強になりました。これ私気づかなかったです。ホームページ見てみたいですね。正直店に行くとですね、ちょっとその頃のことを忘れ慣れてるんじゃないかなという、何も資料が残っていないんですね、うん、で、地下1階よりも4階の方に皆さん行っていただきたいです。ここはちょっと大人の雰囲気のカレーに、絵が掲げられております。この絵が実はその当時のものと関係があるという話を現場で聞かせていただきました。これ突っ込もうかな、九州の方。ラジオネームトマト君。山近さん、久しぶりにメールします。2018年の大河ドラマは西郷隆盛ですね。どんな話になるかとても楽しみです。ぜひこの番組で西郷隆盛を取り上げてください。お願いいたします。九州のご出身だとお聞きしましたが、はい、西郷隆盛さんに関してはいかがでございましょうか。
西郷隆盛さんに関しては、まあ、あんまり
好きとかじゃない
と言いますか、知識自体がそんなにないですね。なので、ぜひ取り上げていただきたいと思います。
ちなみに、大河ドラマは？
大河ドラマも、あんまり見ないですね。
過去に1回ぐらい見たことない。
去年、一昨年ですかね、真田昌幸は見てましたね。
かっこよかったですよね。はい、真田幸村も九州関係なかった
ですか？いや、関係ないです。
ないでしょ、はい、はい。じゃあ、本論に入らせていただく前に、きちんとご紹介をさせていただきます。少し逆に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい。私、弁護士の河原林道弘と言います。で、今、銀座、東京銀座法律事務所というところで、まあ、執務してまして、一応弁護士事務所を経営してます。まあ、主に、中小企業の案件なんかを、取り扱っている弁護士です。
ありがとうございます。かっこいい弁護士の方をこんなに目の前にして若干緊張しておりますが、今回ご縁をいただきました下関の鈴木社長というビジネス社長さんなんですけども、ご紹介いただきまして、話しているうちに福岡の出身、はい、そして今度引っ越されるところが市ヶ谷ということで、はい、もう市ヶ谷といえば防衛省、そして福岡ということで、今回はこの方にスポットを当てさせていただきました。広田光輝さんについて少し私から 2,3 分だけお話をさせていただきますので、河原弁護士にもコメントをいただきたいです、はい、さて皆さんは広田光輝さん、あっと思われた方もいらっしゃるでしょうが、かなりの方が誰それっていうふうに思われたんじゃないでしょうか。私は忘れてはならない方だと思っております。いわゆる永久戦犯、いわゆるということをつけさせていただくのはもう永久戦犯ではないからです。いわゆる永久戦犯という表現はサンフランシスコ講和条約によってこの方々は永久戦犯ではないということになりましたので、ただ残念なことに、昭和22年ですかね、12月23日天皇、今の天皇陛下、時の皇太子の生まれた時ですね、誕生日に、処刑をされたのが7人、その永久戦犯の方の7人のうちのお二人ほど、私はどうしても正直ちょっと納得ができない。もう一人は松井岩根さん、南京大虐殺という南京事件の汚名を着せされて、 そのことはもう間違いなくなかったと私は思っていますが、その時の大将だったということで、南京侵入の時に、侵攻の時のリーダーということで処刑をされてしまいました。愛知県名古屋市の目の前に椿神社というところがあり、松井岩根さんの記念碑があります。名古屋駅から 2,3 分なんですけども、ご紹介しましたが、私は時たま行っております。もう一人、門官ということで、広田幸喜さんも処刑をされてしまいました。広田幸喜さんの責任は、時の外務省、外務大臣だったということがありますが、少し遡ってみると、総理大臣もやっていらっしゃいます。第32代だったかな。1936年、戦争の前に総理大臣もやっていらっしゃいます。そして広田幸喜さんは、後に外務大臣という立場になられまして、まあ、戦争の責任を負ったということになっていますが、福岡には銅像が建っています。福岡の美術館の前だったと思いますが、大きな大きな銅像が建っておりました。私はなぜじゃあ処刑をされた方の銅像を建てるのかということで、いろいろ調べてみると、この方の奥様の話とか、3人の娘さんのお話とか、この方が皆さんのいろいろかばって、私は喋ることはない、自然に生きて自然に死ぬんだということで、他の方々が万歳参照される時もされてなかったというようなお話、何かこの方の生き様を勉強してみたいなということで、いろんな本も読ませていただきました。で、今回川原林さんにも、もしよろしければお互いが少し勉強してお話をしましょうということで、今日この日を迎えております。川原林さんからしたら地元の方だということで、逆に私たちとは違った感覚もあるんじゃないかなと思いますが、はい、
そうですね、広田幸喜という名前を聞くときに最初にこう頭に思い浮かべるのが、広田幸喜さん、福岡の周遊館というところの、出身、高校出身なんですけれども、今周遊館高校というふうになってまして、で、私、周遊館高校の出身なので、はい、そういうことでよくその周遊館出身の唯一の総理大臣経験者ということで名前を聞くのが一番最初の、
ね、
はい。印象なんですね。で、なので今回広田幸喜さんの名前が山近さんから出てきたときに、まあ、まず頭に思い浮かべたのはそれです。で、まあ、ちょっと広田幸喜のことを今回、まあ、調べてみたところ、まあ、ちょっと戦争に関わっていくその過程なんかが、まあ、落日無意にも小説として書かれていると思いますけれども、私が読んだのは小説ではない本だったんですが、まあ、外務大臣やって、総理大臣やって、もう一回外務大臣やって、そこで、まあ、日中戦争ということに、まあ、入っていくわけなんですけれども、まあ、先ほど山近さんが言われた通り、ある意味こう時代の波にこう飲み込まれてというか、巻き込まれていってしまった人なんだろうなというような印象は持っています。
広田幸喜さんはその高校卒業されて東大に行かれたというのが資料残っておりますが、はいはい、地元の方がこの方のことをあまりこう詳しく知らないというか知らされないというのは、やっぱり影響先般の方だからということあるんですかね。
今考えたらそうなのかもしれないですけれども、確かにおっしゃる通り、地元出身の、まあ、その大臣やったり総理大臣やったりしてるわけですから、
す、ね、
はい、もっといろいろとこう教えられてもいいかなという気はするんですけれども、学生時代とかにそういったことを詳しく学んだ記憶は全くないですね。
僕山口県出身なんですけど、はい、まあ、子供の頃から総理大臣が一番多い県なんだよってことをこう、まあ、九州のなんか下みたいなポジションなんですけどね、はい、我々そこだけは自慢なんですよ、
うん、
総理大臣が確か今回で10人目か9人目なんですけども、はい、一人一人こう言えるわけですよね、はい、伊藤博文とか、はい、山形有朋とか、これ教育されるんですよ、
はい、
でもないわけです、
ないですね、
確か唯一ですよね、
その後麻生さん
がなるまでが、
そうです
ね、何かがこれ意図が働いてることはもう違いない
そうかもしれないですね、はい、
いかがですかね、この方をきっかけにこう少し歴史とか、はい、戦争とか、はい、なんかご興味を持たれたみたいなことをこのさっき言われてましたけど、
そうですね、あまりそのいわゆる近代史といいますか、その辺のことについては、まあ、そんなに学校の時にも高校とかでも、そんなに分厚く学ぶものではなくて、さらっと学ぶ程度しかやっておりませんで、で、まあ、今回その広田幸喜さんのことをきっかけにいろいろ調べて、その戦争の経緯とか、ああいうこともこういろいろ知識として入ってきた時に、まあ、やっぱりこういったことを知っておかないといけないなということですごく興味持ちましたし、まあ、もちろんその作られた歴史の部分ももちろんあるのかもしれないですし、そういったことも含めてすごく興味は湧きました。
はい。はい、先ほどちらっと美術館って言いましたが、福岡市美術館の前に広田幸喜さんの、まあ、とてつもなく大きな銅像があったことを私も記憶しております。それからもう一つ、先ほども川原林さんとお話になったんですけども、天神の目の前に水橋天満宮というのがあります。ここの実は鳥居に掲げられている文字が広田幸喜さんが、小林義則さんの本を読むと、小学校の時に、5年生の時に書いたってあったんですけど、他の資料では17歳の時に書いた書だというふうにありますので、これはもう皆さんが行って確かめられてください。ちなみに私が 行った時7、8年前だったと思うんですが、この文字は広田幸喜さんの文字だというふうに書かれておりました。今行くとおそらくこの広田幸喜さんという文字が消えていますので、うん、ぜひ九州の方逆に行って確かめてみていただきたいです。反応をこのラジオにまたメールとかでいただければ嬉しいです。いわゆる年明けにこういう、話題っていうのはどうかなというところもあったんですけども、この広田幸喜さん、そして福岡といえば原用車遠山満さん、中村屋のカリー、カレーじゃなくてカリー、ハンドラポーズ、いろんな方々が実はつながっている。そして九州の方が大きく、日本のいろんな歴史の中で、あるいはインドの独立に影響しているということで、カラバヤさんお越しいただきましたんで、このお話をさせていただきました。さて今回は広田幸喜さんについてお話をさせていただきました。ぜひご意見ご感想をお聞かせください。宛先はメールはpawasata@musicbird.co.jp pawasata@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902 03-3288-8902。 川原さん、これからどういう形で弁護士活動をしていきたいとか、はいはい、まあ、夢とか目標とか、はい、独立も今回されるんですかね、はいはいはい、なんか少しお話を。
そうですね、まあ、今経営的にはすでに独立してやってはいるんですけれども、今度またちょっとその中のうちの一人の弁護士と二人で、新規事務所開設ということで、で私はその主に中小企業のお客さん相手に業務やってまして、まあ、労働法の関係はその中でも特に専門的にやってるんですけれども、まあ、企業のやっぱり中小企業のサポートですね。中小企業がそういう労務の問題でもトラブルを抱えないようにして、取引関係でもトラブルを抱えないようにサポートしていくことで、で、企業の方は、そういうことに煩わされずに、本来の本業に、まあ、経済的な面とか、労力であるとか、そういったものをやっぱ投資していっていただきたいし、そういう形を作ることで、従業員の方も伸び伸びと仕事ができる環境が出来上がると思いますので、まあ、それが、各企業の発展にもつながりますし、まあ、ひいてはその全体の経済の発展にもつながるんだろうというふうに考えています。ですので、まあ、そういったところを私は今後もサポートしていけたらいいなというふうに考えています。
大企業じゃなくて中小企業にポイントを当てられているのは何かのきっかけとかあったんですか？はい、
そうですね、まあ、私今弁護士になって9年目になるんですけれども、まあ、やっぱり接する機会というのは中小企業の経営者の方に接する機会の方がまず多かったので、うん、でそこのお客さんがつくのがまず最初だったというのが、まあ、これ一番ですけれども、そうすると中小企業ってやっぱり法務部とかがあるわけでもないですし、うん、どうしてもその法律のこととか法改正のこととか、まあ、そういった知識がなかったりしますから、なのでサポートしがいがあるといいますか、かなりそのサポートしていかなければいけない会社さんがすごく多いと思うので、で、まあ、そういった形式的なといったらあれですけれども、法改正とかそういったものに気づかずに法に触れてしまって、それがきっかけでその企業の足引っ張られてしまうというのはこれはバカバカしいですので、そういう意味でそういったところをサポートしていけて円滑な業務につなげていければいいなというふうな考えに至ったということです。はい、
僕も東京裁判所立った、被告席立ったことあるんですけど。
あ、そうなんですか。
何度立たれたというか、こう、何度裁判室、なんていうか、はい、部屋。
法廷ですか、ね。
法廷。はい。に立たれたこと。
もうそれは、
100回とか1000回とか。
1000回あるかどうかわからないですけど、まあ、裁判案件は日常的に抱えていますので、いわゆるその法廷を使う場面もあれば、裁判官室というちょっと密室のようなところでやり取りすることもあるんですけれども、まあ、法廷にはそれこそ何百回も立っているとは思います。
僕とはこうメール交換とかよくしていただきますけど、はい、裁判官とはメール交換しちゃいけないですよね。
裁判官とはしないです。
飲みに行ってもいけないですよね。
飲みに行ってもいけないと言われてますね。
と言われている。
言っているケースもあると思うんですけれども、まあ、裁判官はやっぱりその公正な公平な判断をしているというふうに外からも見えなきゃいけないと、公正らしさも大事だというふうに言われているので、やはりその一部の弁護士代理人であるとかっていう人と飲みに行ったりとか、そういったことはまあなるべく控えるようにということが一般的には言われてます
ね。結婚した人だ、例ないんですか？じゃあ前例が、裁判官と検事とか裁判官と弁護士とか。
それはあります。
あるんだ。
はい。
それ飲みに行く
と、多くの場合はですね、一緒に勉強していた頃から付き合いがあって結婚したとか、そういうケースが多いと思いますね。
ああ、そうなんだ。
そうでなければ同僚同士とか裁判官同士とか検察官同士とかっていうのが多いんじゃないかなと思いますけどね。
ちなみに奥様は？
あ、私ですか。会社員です。
はい。はい。なんか後半の方がちょっと面白かったような気がしたんですけど、ちょっと企画が変わりつつありました。はい。それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義之でした。本日のゲストは改めまして弁護士の河原林道弘先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジパン